夏ですよ皆さん、ついに夏がやってまいりましたね。ええ、怒ってますよ僕はいや今年の夏は皆さん何されちゃうわけですかね。僕はあれですよ、8月13、14 2days 日産スタジアムにおいてですね、ももクロ夏のバカ騒ぎ2016 いやついにまた行っちゃいますね。何なんでしょうね、僕卒業宣言をね多分4月ぐらいしてるはずなんですけどね、やっぱねこうなんか通じるものがあるいやいやいや参りましたね。いやあれなんですよ、一旦3月で卒業した予定だったんですけどね、うん、でやっぱ俺はロックだぜなんてことで氷室京介のライブに行ったりね、まあそれからこう夏フェスもやっぱロックだよねなんて言ってたんですけど、夏フェスを断ってね日産スタジアム 2days ということでね、いやー今年の夏は暑くなりそうですね。
1円和彦の日本の入りは、
こんにちは、エンチこと一円勝彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまりたくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えしますということでね、本当にいやー卒業したんですけどね、もう彼女たちがどうしてもって言うんで嘘いや実はですね、3月にまあ一番私が盛り上がってた時にですね、ファンクラブに入ったんですねで、ファンクラブに入るとあれですよ、白いベレー帽もらえる、桃色クローバー Z とかにね、で、ホワイトベレーの皆さんみたいなねお手紙が来たりとかしてねまあそのこといいですよで、まあまあまあしばらくへーなんて思ってたら、なんだかな、5月の頭ぐらいですかね、ゴールデンウィーク明けぐらいですか、8月のライブのファンクラブ先行抽選がありますみたいなね、そのメールが来まして、なんですね。で、まあ昔僕は例えば氷室京介のファンクラブに入ってて、で氷室のライブに行った時にいい席が当たったとかね、やっぱファンクラブすげえなと思ったんで、よしこれちょっと申し込んでみるかと。でいつだっけなと思って日見たら8月13日お盆のど真ん中ですよ。でまあここで一つ問題になるのが家族という問題がありましてね。で恐る恐るこう奥さんにね、ちょっと8月のお盆にあれが何してもいいかなみたいな、はって言われて、ね、まあじゃあももクロでって言ったらね、無言ですよ一番怖いリアクションですこれね、とか言われたら、いえごめんごめんごめんって言えるんですけど、んーみたいなね、やっぱーみたいな、でもまあまあ俺も男だと、っていうかまだ抽選結果が出てないんだと。で抽選結果までどっちか1日ぐらいだろうなと思ってたんですよ、あたのね、その全国ツアーじゃなくてもう日産でやりますだから全国からもそこに集まってくるんで、まあ外れんじゃないのぐらい思ってたら、なんとですよ13、14両日当たりましてね、持ってますよ僕はやっぱりでもうこれ行くしかないと。で今あれなんですよね、チケットのこう転売とかもうできない仕組みになってるんですね。例えばももクロの場合はどうなってるかというと、ファンクラブの会員証が IC チップになってますね。でその IC チップの情報の中に僕の顔写真の情報が入ってるわけですよ。で日産スタジアムの入り口でその IC チップをピッとかざすと、 IC カードかざすとね、このモニターに僕の顔が出てくるんですよ。で入り口のお兄さんが、はいこの顔とこの顔は一緒ですねとか、どうぞみたいなね、そういうね、なんかハイテクなんだかなんだか恥ずかしいんだかわかんない感じでね、これ落とされへんなと思ってね、うん、まあそんな感じで今年の僕は夏はね頑張っていかなあかんなと思ってるわけなんですけれども、となんか漫才師みたいになりましたけど、で今日ね皆さんにお伝えするのはその、ももクロとはね何の関係もないですいや思いついたから言っちゃったっていうだけでね、うん、今日はですね実は今これ、7月28日ぐらいですか、今まさにですね僕セミナーツアーをやってる真っ最中でございましてね、 何のセミナーやってるかというと、先週ちょっとお話したあの日報コンサルタントになりたい人向けのセミナーをやって、で、セミナーを聞いてくださった中から、じゃあ僕やりますという人にね、そのフランチャイズに加盟していただくというね、フランチャイズ説明会みたいなセミナーをやってるんですよ、今ね、まさに。で、このセミナーの、まあ、注意点というかですね、まあ、特にこの物を売る時のセミナーですよ、まあ、僕が普段ポロポロやってるようなですね、講演活動ではなくて、後ろにバックエンドの商品があるセミナーです、物を売る時のセミナーね。このやり方をちゃんと抑えてない人がね、結構多いなと思ったんでね、まあこんなお話をおせっかいがてらしようかなと。物を売る時のセミナーと、いや今日の話は良かったと思ってもらう講演とはですね、もう似て非なるものなんですよね。で、物を売る時のセミナーで気をつけなきゃいけないことを今日はですね、特別に2つお伝えします、ね、本当は7万6千ぐらいあるんですけどね、2つを今日はお伝えしましょう。まず1つ目はですね、全部喋らないってことですよ。なんか全部喋らないって言うとやらしいですけどね、なんていうかな、物を売る時のセミナーっていうのは、これを使うとこうなれますよという話とか、こうなるためにはこういう概念が必要ですよねとか、こういう考え方が必要ですよねとか、なんていうかな、その理論概念の部分をセミナーでお話しするんですよ。で、ああなるほどなるほど、確かにそういうことをすればこうなるよねと、ね、ああなるほどなるほどと。で、その後に成功事例と失敗事例をお見せするんですよ。これをやった方っていうのはこうこうこうでこんな風になりましたと。で、もう一方、これをやってうまくいった方はこうでこうでこうなりましたよと。で、失敗例っていうのは、これをやってもダメでしたっていう失敗例じゃなくて、これをやらなかったのでその後こんな状態になっちゃいましたと、ね、やらなかったがゆえの失敗の話をすると。で、さあこの概念を説明した、これを、ね、今成功者の声、ね、やらなかったからこうなっちゃった方の事例も見ていただきました。さあこれを実現可能にするのがこの商品ですって出てくるわけですよ。すると、おお、じゃあ私買いますってなります。だからもうそこの概念プラス事例とかね、いっぱい喋っちゃう人がいるんですよ。で、講演の場合は概念だけ喋ったら、まあまあそんなことは聞かなくても分かってるよみたいな感じで、終わっちゃうので、講演の場合はね、こういう概念があります、例えばこういう時にこうでこうでこうです、で、まあもう一個ぐらい事例でお伝えするとこうでこうでこうですみたいなね、相手の腑に落とすというか、聞いたそのままをやればなんかうまくいくぞという感じにして差し上げるのが講演で、セミナーっていうのは、なるほどそういう概念でこれはこうなるんだ、で具体的にどうしたらいいのって、この飢餓感というかですね、これをねちょっと作っていかないとダメなんですよ。で、それを可能にするのがこれですって商品が出てくるから買いますとなるんですね。なので、お腹いっぱいノウハウを喋っちゃうとセミナーでは物は売れませんと。ただ講演はお腹いっぱいノウハウを伝えなきゃいけませんよと、この差があるんですよね。これがまず一つ。
一円和彦の日本の入り話。
で、もう一個がですね、必ず最後に買ってくれと言うということですよ、うん、ほら通販でも今すぐお電話をって言うじゃないですか。あれがその買ってくださいっていうことなんですよ、ね、この商品いいでしょうね、そうなんです、この商品を使ってから階段の上り下りが楽になりましたみたいなね、なんかこう棒読みの方がいっぱい出てきてですねで最後に今すぐお電話をって言わずに、あのままというわけで商品説明でしたで終わっちゃうと、へーで終わりなんですよ。今すぐお電話をって言うから電話を取るわけですよね、うん、というふうに講師は最後に必ずその商品の説明をし終わった後に、じゃあ皆さんぜひですね、そちらのお申し込み用紙にご記入くださいと、買ってくださいっていうねことを言わないと、お客さんはどう思うかというとね、あれ、ここに商品のパンフレットと申し込み用紙があるけれども、この人なんか買ってくださいって言わないなと、なんかあるんじゃないのって思うんですよ、うん、だから自信を持って買ってくださいと言うと、わかりましたということで買ってくださるんですね。これをねやらない人結構多いんですよね。 っていうのもね、なんかまあまだまだこう日本の社会というとあれなんですよね、セミナーをやってそこで物を売るとなるとね、なんかね、変なイメージあるわけですよ。なんか高級毛布団とかですね、なんかね、こうみんなをセミナー会場に集めてなんか高いなんか買わせるとかね、なんかそういう昔のなんとか商法と呼ばれてるそういうイメージがあるんで、なんかねセミナー中に物を売るっていうのにこうブロックがかかってる人が、ちっちゃいことそういうねニュースとかを見てですね、なんかブロックかかってる人が多いんですよ。で、あとはね、僕も含めですけど、セミナー講師というのは基本チヤホヤされてるんです。もうね、いや先生先生って言われて、おーおーおーとか言いたいわけですよ。でもね、これがね、物を売るとなるとセールスパーソンに変わるわけですよ。買ってくださいって言うわけですから、とやると当然買ってくださいというと全員がイエスというわけないですから、ノーという人もたくさんいるわけです。このノーと言われるのがなんかプライド的にね許せないとね、チヤホヤされたい軍団からすると、だから講演で終わったらね、いや今日はいい話聞きましたでみんなに称賛されて終わるんですよ。でそこで買ってくださいって言ったら、まあ、8割ぐらいの人がいりませんって言うわけですよ。だからノーと、8割の人がノーと否定したみたいなね、このね、プライドズタズタ感がね邪魔するんですよね。でもね、まあ講演の場合セミナーの場合使い分けないといけないんですけど、やっぱりセミナーをやるからには何かを販売したいとか何かにつなげたいと思ってやるわけですからね、ここは必ず超えなきゃいけないところなんですよ。で、どうしてもね、どうしてもこれできないと、心理的にできないよっていう方は別の人にクロージングしてもらって、でその後に講師として出てきて、まあ今ご説明があった通りこの商品はこうでこうですから、ぜひまあご検討いただければと思いますみたいな感じでね、後付けでなんか講師がペロッと出ていくと、すると結局ね、買ってくださいって言うまでのこの一番最初がね一番ハードル高いんですよ。これをね人にやらせてしまうと悪者を人になすりつけるというかね、で後から出てきて、まあまあまあまあまあそんなに一生懸命売り込まなくてもみたいな顔して出てきて、さあ皆さんね、でもまあこれいい商品ですからみたいな感じで最後に講師がしゃべると心理的ハードルは下がります。これ裏技です。まあとにもかくにもですね、何かを売ろうと思った場合には買ってくださいと最後必ず言うことが重要で、セミナーでそれをやる場合には、ノウハウをもう与えすぎない、そこでお腹いっぱいになって、よし、なんか自分でもできる気がしてきたぞと、自分でもこの商品作れる気がしてきたぞと思ってしまうと買ってくれないですから、こうでこうだからこうなるんですというこの理論概念の部分だけお伝えして、あとは成功例と失敗例とこれを出してあげると、まあこの2つをやるだけでですね、まあ今聞いてらっしゃるねセミナー講師の方もいらっしゃると思いますけど、皆さんの商品はですねさらに売れていくと思いますから、ぜひねお試しいただければと思います。
一円勝彦の日本の生え際。
いやもうこのね、さっきお話した何でしょうあれですよまあ最後に買ってくれというのと、であとはノウハウを詰め込みすぎないみたいなねお話しましたけど、そのノウハウを詰め込みすぎないってじゃあ具体的にどのぐらいのバランスやねんみたいなねことが皆さんやっぱ悩まれるんですよ。でまあその答えはないんそうそう、で僕がね気にしかけてるというかいつも意識してるのは、物を売るセミナーの時はですね、そのノウハウや商品サービスを使った後のゴール、こうなれますよっていうのを強烈にイメージさせるような話ばっかりしますね。これを使って最後こうなれますよと。で講演とかで聞いてもらって満足感を高めるときはゴールはここに向かっていきますよという話をします。でもそこに向かうまでのプロセスが具体的にイメージできるような話し方をずっとするんですよ。あ、なるほど、じゃあ俺もできそうだとかね、なんかあ、そうやってやればいいんだとか、あ、こういうふうにやるんだっていうのを明確にイメージしてもらうのが講演 でセミナーっていうのはこれを使ったら今まあなんかよくわかんないけれどもそのサービスなんかを使うと俺こうなれるんだみたいなね、ゴールをまあ強烈にイメージしてもらうと、この差ですね。で人間結局最終こうなりたいっていうのがあって、じゃあそれ買いますってなりますから、これを使っていただくと1日目にこういう効果があれ、2日目にこういう効果が現れみたいなね、プロセスだけイメージできてもですねそれ買いますってならないんですよ。で最終私はどうなれるんだと いうのがやっぱり人は興味あるところですから、ね、これを使うとあなたは最終こうなれます、あなたはここのゴールに向かっていけるんですよと、っていうことがイメージできたときに、じゃあそれを使ってみようかな、買ってみようかなってなりますから、ね、こういうのがまあ私が一番気にかけてるというかね、まあ物を販売する時のセミナーとそうじゃないセミナーで使い分けてるところかなと思います。とはいえね、まあ、この辺は、こう、肌感覚でね、やってくださいとしか言いようがないんですけど、うん。ただ、なんとなく意識していただくと、お客さんの反応は変わるのがわかると思いますからね。ぜひやってください。で、まあ、ともあれ、今日お伝えした中で大事なのは、買ってくださいと、ね、言ってね、ということです。なんか買ってくださいというのに、こう、罪悪感を感じる、ね、私もそうなんですよ、実はね。この、ポッドキャストももう50何回やってますよね。皆さんこれを買ってくれみたいなことをね、本当は言いたいんですよ、いろいろね、セミナー来てくれとかね、これ買ってくれとかね、言いたいんですよ、恥ずかしいんですよ読者、聞いてくれる人減ったらいやーみたいなね、のがあってなかなか言えないんですけど、まあまあセミナーなんでちょっと違うスイッチが入りますからね、もう意識して買ってくださいというふうにしようね、やってます。で、まあでもさっきお話したみたいに、買ってくれて最初にこう今まで普通にセミナーやってたのにさあっていうことでこう物を売る場面に転換するところが一番ストレスになるので、そこは人に任せたりとか言ってね、後から出てきてね、なんかもう本当にこいつが売り込みばっかりすいませんねみたいな顔して出てきてでちゃっかり売るみたいなねことをやってますけど、まあまあそういう手をまあいろいろ考えてですね、もう最終的に買ってくださいという意思表示をするというのがまあ何より大事ですよと、という今日はお話でした。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く見とどまりたくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日。